おはようございます。高橋です。少し、いつもより薄いので短めと思うんですけど、ホッとする福音ということで学びたいと思います。どうぞ。今、リュウシロウ家が明かししてましたけど、エリックとサーシャとすごく子供集会でも元気で、愛ちゃんがこっち出てて、ひろみおばあちゃんがお世話してたら、だんだん収集が効かなくなるんですけど、でも、ひろみおばあちゃんがママに言うよって言ったら、泣きそうあの、愛ちゃん、しっかり、叱るときは叱って、偉い、ちゃんと育ててるんだなっていつも思ってます。今日は、なおちゃんはハンナに連れて帰ってもらって、僕らは夫婦水入らずでゆっくり、前夜式にて思ってたら、ハンナが今お腹また大きくって、つわりで10月に、また生まれるんで、それで、バセドの方の薬飲めなかったりで、今日もちょっと体調崩れてるので、早速朝からハプニングで、なんですけど、また祈ってください。こうちゃんは、双子の女の子に憧れてたんですけど、まず夢が崩れて双子じゃないみたいで、ほんで、みんなで男の子違うでいじめてるんですけど、女の子が欲しいそうです。今日はもう短くワンテーマで、ホッとする信仰っていうことで、この頃忙しくて、赤面の祈り会もなかなか行けないんですけど、その代わり火曜日、インターネットでずっと、吉祥寺の配信とか、証とか、よく聞いてて、この頃だいぶ、途切れるんですけど、だいぶ調子良くなって聞けるようになってきて、前はなんか、証の、いろいろ困難があって、いよいよいうとこでブツって途切れて、真っ暗に画面になっちゃって、ずっこけることが多かったんですけど、この頃最後まで割と、みんな頑張っていろいろしてくれて聞けるんですけど、この間ちょっと、些細なところですごく感動したんですけども、その証の姉妹が、証の内容じゃなくって、その証に、吉祥寺のあそこに立つまでに、すごい断ろうと思っていろいろ画策したそうなんですね。で、その断る理由が、もう自分自身見たら、恥ずかしいし、で、礼拝にももう一年近く行けてないし、そんなものが証の場に立つのは、恐れ多いいうことで、で、ベック系捕まえて、ちょっと無理ですって言ったら、ベック系がその時言われたことが、そういうのみんな関係ないよいうことで、どうしようもないあなたをそのままお話しするのが証でしょって言われて、それで荷が降りて、証の場に立ちましたって、語られてて、それってすごく、大切なことだなって思いました。私たちはどうしようもないもので、そのどうしようもない私たちがイエス様に許されているっていう、そこに立ったら、本当に平安で、ほっとしていられるんじゃないかなって思います。前に一回メッセージの時に紹介したと思うんですけど、 久保兄弟が愛読されてた本で、そのこうちゃんがまだ洗礼受ける前にこうちゃんにいいんじゃないって久保兄弟が貸してくれた本で、ほっとしなけりゃ福音じゃないって同心会の藤尾さんが書いた本があるんですけども、その本の中ですごくいい箇所があって、そこ少し紹介したいんですけども、その、教会で疲れた方が、その藤尾さんのところに相談に来られたんですね。で、そのまま読むと、先日若い夫人が訪ねて来られ、私は初めてお会いするその方の話し相手になりました。その夫人はある熱心な大きな教会の信者で、教会学校の教師もされているということでした。そして教会活動に疲れたと言われます。一時間ばかりその方のお話をいろいろ聞いて気づいたことは、イエスとかキリストといった言葉が一回も出てこなかったことです。牧師がどうした、副牧師がどうだ、教会学校の教師が、先輩が、と人間の話は次から次と出てくるのですが、イエス様のお話がないのです。そこで、その夫人に私はこう言いました。キリスト信仰の根本は何もしないでよいということが本当にわかることです。ただイエス・キリストを信じるだけでよいのです。伝道だってしなくてよい。教会学校だってやめてしまえばよい。一番大事な仕事は、生涯イエス・キリストを喜びつつ信じ抜くということです。なぜならイエス様ご自身が、神の技を行うために我ら何をなすべきかという質問に対して、何もしなくてよい。神が使わされたものを信じることこそが神の技であると言われたからです。この何もしなくてよい、イエスを信じるだけでよいということが本当にわかると私たちはほっとするのです。そしてほっとしなければ福音じゃないのです。イエスを信じてゆったりしなければつまらないじゃありませんか。この信仰の土台が分かった人にして初めて、それじゃあ喜んでイエスのために何でもしようという志や勇気や力が出てくるのではないでしょうかって書いてあって、ある意味誤解を生みやすい表現なんですけども、キリスト信仰の根本は何もしないでよいということが、本当にわかることですっていう、イエス様を信じるだけでよいということが本当にわかると、私たちはほっとします。そしてほっとしなければ本当の福音じゃないのですっていう、ちょっと一見誤解も生みやすい表現ですけども、その十字架の恵み、それから救いの基本っていうことを、とてもよく表現していると思いました。龍志郎系に読んでもらったエペソの2章の8節で、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物ですっていう、それで、私たちの信仰がどうかといえば、すぐ歪んでしまったり、傲慢になってしまったり、なかなかそのほっとするところに立てないっていう。で、そのことを御言葉から考えてみたら、二つのことが、示されるんじゃないかなと思って、その二つのことだけ見てみたいと思うんですけれども、一つは、救われたにもかかわらず、私たちは、福音っていうのが何であるかが、まだよくわかっていない。それからもう一つは、 あのイエス様の救いがどれだけ十分でどれだけ大きいかがよく分かっていなくて、イエス様を過小評価しているっていう二つのことが あって、その二つを振り返ってみたら、本当に御言葉からイエス様の恵みの大きさが示されるんじゃないかなって思います。まず私たちは福音が何であるか、救われたにもかかわらずまだ本当によく分かっていない。エペソ2章8節で、恵みのゆえに信仰によって救われたのですって、私たちはこうイエス様に出会って救われた時に、自分が何か行いをしたから、何か価値あることを提供したから救われたのではなくって、値なしに恵みによって救われて、その私たちが払いきれない、背負いきれない罪の負債をイエス様でが十字架で払ってくださって、で恵みによって救われたっていうことを分かって、イエス様を信じるようになったはずなんですけども、信仰生活が進んでいくうちにすぐ私たちは歪んでしまって、いつの間にかこう交わりの中で良い信徒でなければならないとか、良い子でいなければとか、立派になりたくなったり、その基本に帰って冷静になれば、そういうことがちぐはぐであることはよく分かって、こう良い子にもなれないし立派にもなれないし、どうしようもなくって、で愛もなくこう人を傷つけていたから、イエス様のところに来て救われて、イエス様の十字架の血潮で救われて、そこで救われたはずなのに、気がついた時にはいつの間にかイエス様より自分が来てしまって、こう頑張ってしまっている、で自分も平安をなくしてしまっているっていうところに立ってしまうことが多いように思います。誰かが頑張り出すと、なんかみんなが頑張ってしまって、龍志郎啓たちと一緒に教会行ってた頃は、祈り会も蒼天祈り会ってあって、朝4時に起きて5時に教会着くんですね。で5時から6時頃まで祈って帰って、普通に一日始まるみたいな祈り会があって、でその祈り会でも歌ってた歌が末の日の宣教は東から始まるんだラララララララララララ、命がけ伝えよイエスをっていう、その時は一生懸命だったんですけど、今から思うと何が命がけだったのかなって思うんですけど、でもなんかその自分が熱心になるのはいいんですけど、熱心の怖さはどこかでその熱心な自分が義とされて、そこに立つと今度は周りを裁くようになって、本当その裏でこう自分はこんなに熱心なのに、あの人たちはなんて生ぬるいのでしょうっていうところに立ってしまうのが熱心の怖さって思うんですけども、本当にいい面もあると思うんですけど、 両刃の剣で、その中でこう、だんだん、平安がなくなってしまうっていう、恵みによって救われたっていう土台から、歪んでしまった体験を、思い出します。で、本当にこう、主の恵みの中に立っている兄弟姉妹ってこう、一緒にいて、こちらまで、安らぎがもらえるような、ところがあると思うんですけども、本当に御霊の実の柔和さがあって、根本に愛があって、優しさがあって、で、自分自身のことなんですけど、こう、その熱心の中で頑張っている兄弟姉妹のそばには、平安の代わりに、なんか、こちらが、傷つけられるような不安があって、私もたくさん加害者だったんじゃないかなって思います。で、私たちはいつの間にか自分がどうだったか、自分がどんな風に礼拝してるかとか、自分がどんな風に歩んでるかとか、私がどうだったかって、思ってしまうんですけども、それは宗教的な熱心の世界で、信仰の世界はいつも主語がイエス様で、イエス様が、私に何をしてくださったかっていうのが信仰の世界に思います。そのエペソの1ページ前の341ページのエペソの1章の7節で、私たちはこの御子のうちにあった、341ページの上の段のエペソの1章の7節、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることですって。日本人って特に、熱心が好きで、自分が何をしたかってこう問うのが、好きと思うんですけども、私たちの中にもその傾向があると思うんですけども、私たちは悔い改めて、生活を変えたからイエス様に喜ばれて救われたんではなくって、イエス様がどうしようもないから救ってくださった。前に話しましたけど、エホバの証人の回収の人とすごいザーカイについて話したことあるんですけど、人たちはザーカイは悔い改めてこう4倍にして返して、悔い改めたから救われたって思ってはって、でも御言葉が本当に伝えてるのは、イエス様が出会って救ってくださったから、私たちはいろんな喜びでいろんなことができるっていうことを御言葉は伝えてるんじゃないかなって思います。どうしようもないものであって、ですから、イエス様が十字架によって救ってくださった。よく引用される有名な箇所で、ガラテヤの3章1節で、334ページの下の段ですね。ガラテヤの3章1節でパウロが次のように言ってるんですね。334ページ、ガラテヤ3章1節。ああ、愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですかって、いうことをパウロがガラテヤの人たちにも 言っています。私たちはこう平安をなくしたり、よがみそうになったり、つまずきそうになったら、もう一度エペソ2章8節に帰って、私たちは、どうしようもないものだったから、イエス様が、救ってくださったんですっていうところに立ち返ったら、福音の中にホッとすることができるんじゃないかと思います。あと、もう一点、私たちはイエス様の十字架の救いの十分さっていうか、その救いの大きさを、十分、理解できていないのではないでしょうかっていうことで、30年一昔、もうちょっと前でしょうか、学生のキリスト者の間で、あなたの神は小さすぎるっていう本が、すごく、翻訳本でしたけど、流行ったんですけども、その中で神様はとても大きくて私たちの理解を超えています。クリスチャンになりたての頃、神様はこういう方だと思っています。でも信仰生活を送っているうちに、それは神様を過小評価していたのだと気がつくことがあります。神様はこんなに大きい方だったんだ。神様はこんなにまで自分を愛してくれたのだ。と驚く時があります。でもしばらくすると同じことがまた起こって、今まで私は神様を、神様の愛の大きさを知らなかったとまた気がつく時があります。信仰生活はこれの繰り返しですって語ってるんですけども、本当に信仰の歩みをするたびに、イエス様の十字架の救いってこんなに大きかったんだって思う。で、私たちはそんなに大きなイエス様の守りの御手を信頼せずにいつも叫んでしまって平安がないっていう。去年の夏とか、ベック系がよくガリラヤの湖のイエス様について見よったとかで語ってくださって、そのベック系が話して引用してくださった聖句ですごく印象に残ってるのが、新約聖書の66ページの、マルコの4章38節の、叫びなんですね。新約聖書の、66ページの上の真ん中辺ですね。そこの、祈りのというか叫びですね。マルコの4章38節で、先生、私たちが溺れて死にそうでも、何とも思われないのですかって、言い換えたら私がこんな辛い目に遭ってるのにイエス様あなたは何とも思われないのですかってこう平安をなくしてこう私たちがこう叫んで祈ってる祈りにとてもよく似てると思うんですね。こう湖で溺れそうで心配、私はもう心配でどうかなりそうです、助けてくださいだったらまだ可愛げがありますけど、可愛げないですよね。先生、あなたは何とも思われないのですか。私たちの祈りってこういう祈りが多いのかなって、ベック系のメッセージ聞きながら思わされたんです。でも、イエス様がもっとすごいなって思うのは、そのセリフの前で、友って後ろの方ですよね。船の後ろの方だったら、こう逆に揺れが激しいと思うのに、イエス様の態度は友の方で枕をして眠っておられたですから、この聖書が伝えてるシーンを想像すると、 もうイエス様は嵐の中でクークー寝てて、あの弟子たちはかわいげのない祈りで、あの先生、あなた、私たちが溺れて死んでもいいんですかって、あの、叫んでるっていう、あの、その姿で、あの、きっと、あの、信頼の薄い、あの、私たちの姿を、こう、福音書は、あの、伝えてると思うんですね。エペソの3章の18節に、またエペソに戻りますけど、344ページですね、エペソの3章18節で344ページの下のところに、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになりって、あのパウロが祈ってるんですけども、あの、本当にそのイエス様の大きさを理解できたら、福音の愛の大きさを理解できたら、あの、ほっとすることができると思うんですね。あの、よく兄弟たちの交わりでも話しますけど、大切なポイントの一つは、あの、私はどうしようもないものでした。私は罪人でしたって、あの、過去形ではなくって、私は罪人です。私は今もどうしようもないものですっていう、現在進行形に、あの、立っていることと思うんですね。私たちはこう、清められて、あの、イエス様の姿に、あの、変えられるためにいろんな試練に遭いながら、あの、天に召される日までこの地上を歩みますけども、あの、その召される日まで、あの、肉の体を持っている限り、あの、愛も足りなくって傲慢で横島な思いもあって、その罪の性質っていうのは、あの、持ちつつ不完全なものとして歩んでいる。あの、だから、イエス様から離れることができませんっていうのが大切な点に思います。あと、うちの家の笑い話で、あの、うちは夫婦の会話が、あの、こう聞いて、こう、キャッチボールになってないって子供たちがいつも笑うんですけど、あの、でもなんか、あの、ドッジボール、会話のドッジボールの夫婦もいるんで、そこまでは、うちは行かないんですけど、あの、よく、あの、私が、あの、出かけようってしたら、あの、まなみによく言われるのが、あの、なんぼなんでも、ちょっとその格好は恥ずかしいんとちゃうて、あの、よく言われるんですけど、私がいつも、あの、言い返すフレーズは、あの、お母さんは何も分かっていないって、あの、本当に恥ずかしいのは何なのでしょうか。あの、それは、あの、私が存在していることが、あの、恥ずかしいのではないでしょうかって、あの、言うんですね。あの、それから、あの、私は、あの、綺麗好きの反対で、なんて言うんでしょう、汚好きって言うんでしょうか、あの、部屋が汚いんですけど、まなみがよく、あの、お父さんのお部屋は汚いねって言うんで、いつも、あの、私が言い返すフレーズが、あの、お母さんは何も分かっていない、あの、本当に汚いのはお母さんの心の中でしょって、いつも言うんですけど、あの、で、あの、私は、あの、A 型の甘えん坊の末っ子で、向こうは O 型の長女で、あの、軽くあしらわれて、はいはい、そうですね、あの、終わってしまって、あの、そこから議論が盛り上がらないんですけど、あの、でも、本当に、あの、振り返ったら、 私たちは何が恥ずかしいって存在していること、存在そのものが恥ずかしいようなもので、何が汚いって心の中が本当にどうしようもない。だからこうイエス様から離れられない。でそこに立ってたら本当に平安があるっていう集会も集会であれ教会であれキリスト者の交わりもまた天のエルサレムが来るまで本当に傷ついて不完全で歩んでるからまたこの群れ全体も不完全なものですっていうところに立てたら本当の祈りもあるし人を見てつまずくことも少ないんじゃないかなって思います。自分の中に何も誇るものがない、自分の中に自分を支えるものが何もない、だからイエス様が救ってくださったっていうところに立てたらほっとするんじゃないかなって思います。最後にこれもよく引用される第一コリントの一章の26節から28節291ページを読んで終わりたいと思います。291ページですね。コリントの手紙第一の一章の26節から28節、兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。終わります。